セイル部長。
はい、それではテイルステイチューン第7回始めたいと思います。
はい、
お相手は相変わらず原画とか担当の上田美人、
シナリオ担当武田と
音楽担当ビラビラです。
はい、まあ撮るのがギリギリ月間ペース。
そうですね。
もう一月以内だったっけ。
まあ、一応1ヶ月に1回出してて、確か3月も一応やったから。
あ、やったっけ。
うん、確かすれすれ
そ, の毎回すれすれ、まあ、そのくらいの頻度みたいな、忘れかけてる頻度、
ね、だからそう、月末とかさ、なんか決めた方がいいかもね。
そうね、まあ、ちょっと次から作業場的なとこもできるんで、うん、定期的に週間か、まあ、各週ぐらいでちょっと撮って、うん、
なんか某株式会社ハテナみたいな感じでだら、あのミーティングとか内容喋るとか。
ああ、そうね。そこら辺になんか録音機材置いておいて、その周りで雑談をしてそれを流すみたいな。
大体リア充しながら1分間で5回ぐらいです。
そうね。まあ、そのゴールデンウィークの真っ最中なのに、なんか狭くて暗くて湿った部屋に閉じこもって、まあラジオ撮ってる。
いやいや、
3人ですかね。
ひどいな。人の家でそれは見るよみたいな。
普通の家だよみたいな。そんな地下倉庫とかで撮ってんじゃないんだからさ。
いや、でも世の人のイメージそんなもんだと思うけどな。
そうね、まあそんな暗い営みをやってる我々ですが、まあ、最近もちょこちょこイベントとか出たり、まあ、新作を作ったりと活動しているので、まずはまあその辺からくちゃぶりましょうか。
はい、はい、
テイルズステイチューン。
はい、近況告白のコーナー。めっちゃ噛んだ。めっちゃ噛んだよ。
まあまあまあまあ、
近況報告とかなんかしちゃったよ。
大丈夫、その辺にあのリスナー続婚。
いやいや、俺が野戸まみ子だったらいいんだけど、野戸まみ子じゃないからさ、見に行く。
いやいやいや、もう世の殿方100人ぐらいドキッとしますよ。
噛んだって完全なマイナスでしかないからさ。困るよね、
精査でこれだけの差が出るとはね。
そうね、
世の中の不公平を呪う。
まあまあ、とりあえず近況ということで、
はい、
まあゴールデンウィーク前とかに、でもこの時期ですから同時イベントなどはちょこちょこ、
まあ、出たのがサンシャインクリエーションと、ついこの前のコミック1の第2回目と、で来週にコミティアがありますよね。
そうですね、まあまあそのうち2回はもう終わったわけですけど、コミック1とサンプリは無事済みまして、
来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
毎回ちょっと、まあ、ここで、うん、話しかけてくれる人とかいるから、割となんか新刊の出てない時でも出ようかなと思ってるんだよね。まあ、実際その何もないのに言ってるわけだし、
まあ今までの期間をこう置いとくみたいな。
うん、まあ一応新しい人も多少は来てくれてるし、ね、まあ毎回イベントに行くのも、まあまあ前から来てる人たちのまあ感想が聞けるというか。
そうですね、意外となんか次回作ちゃんとできてるんですかみたいな質問が。
次回作めっちゃ聞かれたね、うん、いつできんのみたいな、うん、春発売とか言ってたけど春ちょっと過ぎてんでみたいな。
そうそう、本当にできんのっていう話特に移行しつつあるんで。
そうね、ちょっと去年は特殊なリズムで作ってたから、まあ、そこから見ると結構間は空いてるというか、もう5月ですからね。
そうですね、
一応新作みたいなものは今は作ってないわけで、まあ作ってるんだけど出てはないわけで、
はい、
まあでも発売がやっぱり今の感じだと6、7月とかになるんで、
まあ恒例の夏コミ合わせみたいな感じになります
よね。そうね、だからまあ催促していただいた方ももうちょっと待っていただけると、あとなんかキャラ人気とかもなんかわかるよね、はい、なんかその同人イベントにあんま行かない人はわかんないかもしれないんですけど、その作家さんにスケッチブックを頼んで、まあ、絵を描いてもらうみたいな習慣があって、
はいはい、
うん、まあ、ちょこちょこ頼んでもらう中にも、まあ、塩角の12月のキャラをパファッと名前出すると、あ、これが人気あるのかみたいな。
ああ、なる
ほど。まあ大体人気投票となんか同じような感じになるんだけどね。
雪と
白に集中みたいな。
ああ、でも最近だとなんか水上さん描いてくれてる人がいてビックリって。
あの人は完全にあの人だけだけど、そういう人みたいな。
いやでもそれでもさみたいな。
そう、
みずほとかさいるじゃんみたい
な。あとね、漫画いないキャラはいるね。
うん、まあ、でもなんか早苗と公平を書いてくれっていう方もいらっしゃって。
ああ、いたね。
なんかあそこは地味に嬉しかったみたいな。
うん、ありがたいね。
うん、なんか幅広く受けてくれると嬉しいな。
そうそう。で俺もその収穫で12月のキャラは去年書いててやってたからさ。うん、 ちょい忘れかけみたいな。結構やっぱあれ何十人じゃないけど20何人はキャラいるからさ、はい、うん、真っ白とかパッと言われて俺確認したからさ、真っ白どんなんやったっけみたいな。
あのブースの前にしゃがんで、
そうそうそうそう、ディティールが分かんないみたいな。
あでもそういえばさ、あの焼き屋さんとかさ、うん、あのなんか「さなえ」書いてあるけど「さなえって何?」とかって取り返しちゃ
う。それを忘れすぎ。
そう、あれ何なんだろうと思った。
え、何のキャラだっけって聞いちゃう。
そうそうそうそう。いや僕もさ、その質問の意味が逆に分かんないみたいな。
スタッフみたいな。
そしたらなんか売り子さんだっけ。
いや
結構そのキャラクターの多いものとか作ってるとやっぱりちょっと忘れてくるし、名前だけだったらまだいいけど、うちはその名前プラスその用紙の細かいところまで覚えてなきゃいけないわけじゃん、はい、その髪型どうなってたとか、ね、目の感じはどうだったとか、それを別に何も見ないで普段書いてるからさ、やっぱり急に普段書かなきゃパッと言われるとちょっと厳しい時もあるね。
そうですね、あのそういうもんなんでしょう。
俺ちょっと分かりにくいのとか、なんか事前に気づいてメモったりしたからさ、あの急にこういう頼まれたら困んなとか思って、ちょっとメモ帳に髪型だけメモっとくみたいなことはあるよ。
あの狼とか、
うん、そうそうそう、いや狼頼まれないけど書いてほしい人いないだろうし。
あでもスケブとかは一回なんか書いてもらいたいとか思っちゃう。
ああ、うん、俺自分では頼んだことないんだよね、他の作家さんとかに、うん、
僕もないですね。結構コミケに行って長いは長いんですけど、でもコミケも1年目か、ね、1年目の後半にすでになんかあのサークルに出す声もあってたから、 あんまそういう機会もなかったんですけど。
安子屋さんも特に頼んだりは。
頼んだことはないね。
音楽サークルに今1曲作ってくれても結構難しい。
いや、ちょっとね。
いやでもあれは A 独自のサービスだからね、その、
うん
うん、武田さんに別に1句読んでくれとか言われないだろうし。
うん、あのなんて渋谷のストリートでやるような、うん、一言書いておくれみたいな感じです。
だから本当にあの同時イベントの中で自然発生した、うん、本当に独自のなんか監修というか、普通の人は分かんないよね、なんかいきなり来てスケボー書いてくださいとか言われたら、なんでそのみたいな。
そう、僕もあの上田さんとその一緒にこうさ、あのサークルの入るようになってスケボーとかは何みたいな、色紙、うん、色紙って何でサイン書くのみたいな。
そうそうそう、
まあ、それで絵描くようになってるって考えてみたら、そのコミックパーティーっていうゲームってのスケープ描いてたなみたいな、 あれか
あれで知るんだ。
でも逆にまあそう、なんかあの絵描きさんと関連なかったのでそんなもんなんですよ、知識が。
うん、まあそうだろうね。実際普通にその買って同時紙を買って帰るだけの人って知らないままの人も多分いるよね。
そうそう、まあ、考えてみたら昔ほんの一瞬あの買い物専門だった時があったから、あの時好きな人に描いてもらえばよかったなとか後悔してますね。
だからその時に初めて知ったみたいな人が結構見てる感じいるよ。なんか俺にスケボー頼んでくれてる人の横からじっと見てて、はい、
うん、
あ、A 描くの大丈夫なんだ、すいません俺もなんかいいっすかみたいな感じで、手本でそういう人は案の定スケボー用意してきてないからさ、うん、メモ帳みたいなのが届いてこれにみたいな。あ、いいけどみたいな。
なるほど。
あ、でも羨ましいなと思うもん。俺もちょっと描いてほしいなと思うからね、隣で。
ああ。
描いてもらおうか。
もう俺もそう思ったんだけど、でもスタッフが俺が頼むのもどうなのかなみたいな、
うん、そして断るからね、もちろん。
いやもう僕のために懺悔深いてよ。
2万円ですからね。
いいです
ね。そうね、多分俺も昔好きな作家さんとかいた頃なんか頼もうかなとか思ったけど、俺もそういうの気恥ずかしいあれだから頼めなかったね、ずっと時間も書いてもらったから。
あとなんかさ、物作るとさ、それが結構時間かかるっていうの分かっちゃうからさ、意外と頼みづらい、なんかまあ忙しいんじゃねえかみたいな。
ああそうね、だからバタバタっとしてるサークルさんとかやっぱりもう最初から言ってる人もいるけどね、うん、うちはちょっとスケブとかできないとか、まあその一人で売り子とかもやってる人もいるからね、その横からパファーで頼んだりもできないし、
う
ん、
まあそうですね、
まあうちは比較的暇だからさ、なんかなんかやっとくかぐらいで。
暇じゃなくなりたいですね。
そうですね、もうこう並んで列が絶えないみたいな、
うん、
牛歩戦術でそれはわざとやってんじゃんみたいな。
桜田最高尾ですね。
そうそうそうそう。そうね、まあでもその余裕がある限りはまあサービスの一環として
ね、
別に全然歓迎なんで、ぜひなんかどうなの普通に頼んでもいいのみたいなことを躊躇してる人は、なんか気軽にね頼んでもらっても全然、
なるほど。そういえばなんかシナリオ、僕はシナリオ担当なんですけど、なんか前回のコミュニティで僕にサインくれと言ってる人でびっくりしましたね。
ああでもそれは自然じゃね、割と小説家の人とかプロであったらサインするし、やっぱり、ね、 俺もサインっていう感覚はよく分かんないんだけどね、うん、サインをもらって価値のあるのはさ、書道の対価だけだからさ、字がうまいみたいな、
まあ、その文字の形に意味があるみ
たいな、そうそうそう、
うん、だからあの子でなんか多分うまい言葉をさらっと書ければいいんですけども、経験ないしみたいな、
まあ言葉を書いてほしいとは多分言ってないんだろうけど、本当に記念みたいな感じなんじゃないかな、
うん、まあ嬉しいは嬉しいです、うん、
スケボーも多分そんなに、まあ絵もあれだろうけど、やっぱり記念みたいな意味合いが多いと思うよ、うん、
で、あ、なんかヤフオクにスルーパスじゃないですか
ね怖いわでも俺もそのやっぱりイベント内で本当にサラサラと書くだけだから、別にそんなすごい絵が描けるわけでもないし、うん、なんか本当に記念みたいな感じで、
あのモナリザ描いてくれるか
モナリザ
ちょっと意味が分かんないけど
モナリザの模写をしてるんで、
ああ、まあでも本当に記念みたいな感じでサインとかはあると思うよ、うん、
なるほど、
うん、でもああいうのって自分が作ってるキャラクター以外のものを描いてくれっていう人いるの？
昔はいたけどね昔はいたっていうか、昔は別に作家って言っても何もやってないからさ、
はい、
今だったらその自分の作品があるからそれを書いてくれであるけど、昔同人誌を普通になんかいろいろ書いてたところは決まってなかったね。だって自分のキャラなんてないじゃん、
うんうん、二次創作とかだったら大体そうじゃない、あのラッキーストサークルだったらその鏡描いてくれみたいな、
あ、やっぱそういうのはあるんだ、
うん、あるよ、
でも逆にさ、その二次創作の人にさオリジナルの女の子描いてくれたら結構困りそうですよね。
あ、困る、うん、俺はまあそういうのは平気だったけど、やっぱそういう人ともいたね、
うん、
だから今だったらその基本的にもう 100%、
はい、
もうやってることのキャラだね、なんか、
うん、
収穫の12月のキャラだったり、なんか漫画や小説のキャラだったりとか、
うん、意外とこう、ね、オリジナル書いてくれて厳しい、
厳しい、まあ、
ちょっと面倒い、
うん、
あれかもしれないですね。
だからどっちかっていうと、なんかずっと仕事とかでやってると、はい、その絵柄のファンもそうなんだけど、キャラのファンがやっぱ増えてくるから、やっぱりそのキャラクターを描いてほしい人がやっぱ多いのかなとは思うね。
なるほど、
そんな感じですよ。
なんかイベントのなんかスケブとか偉くそこに突っ込んじゃったまないですけど、
そうね、まあイベント豆知識みたいな感じで、
ね、
うん、スケッチブックとはあんま馴染みのない人には馴染みのない習慣だしね、
まあちょっと、まあ、話の種としては面白かったんじゃないかなと、自画自賛というか、
はい、はい、
で来週はコミティアですが、
そう、そこでちょっとテストケース的に前々からちょっと言われてたサントラを多少ちょっと作っていこうかなと、うん、まあ一応中身はできているので、うん、俺がまたジャケット今から買ったみたいな
書いてます、ね、
だからコミュニティアへ来られる方はちょっとまあまあそういうのに興味がある方は聞いてみようかなみたいな感じ で、
うん、ジャケットの柄とかどうしようかって話してましたね。
そうね、結構難しいんだよねこういうの。サントラは話の内容を大体その今までのゲームパッケージは話の内容に合ったものとかキャラをパッて書けばいいんだけど、サントラはちょっとゲームの本編のあれがちょっと外れるじゃん、まあ、なんか何を書けばいいのかなみたいな感じはあるね。よくなんかギャルゲーとかでさ出てきたキャラクターがなんかギター持ってバンド風みたいなのもあるけどさ、なんか合わないし
じゃあプールになんか赤ん坊がいるのにいいじゃないですか、あのニルバーナのアルバムみたいな、
それパクリだからあのジャケット何回危ないって言って歌われたからさ
あ、そうなんだ
ちょっとああいう風にサスタバ追いかけてるみたいなのはやめとこう、
うん、はい、
アイアンメイデンみたいなのもちょっとやばい怖いみたいな
、まあ、よくあるんだとなんか女の子がヘッドホンつけてるやつとかありますよ。
そうね、ちょっとまあそれも合わないような気もするし、ちょっと、うん、後でなんかどんなんがいいみたいな希望を聞きますけどね、
うん、
でも役屋さんあなんか聞いた合わないとか言ってたからね
そうね、
うん、まあでもさこの中で音楽もそんなあの CD ジャケット一応見てるのは役屋さんなはずなんですよね。
あ、それはまあ間違いないよね。
なんかひねり出すよみたいな
こんな感じがいいみたいな、まあ割とぼんやりしたのでもあると楽なんだよね、
うん、
なんか何でもいいとか言うと俺結構困るんだよ。なんか
なんか大体あとサントラとかのさそのジャケットとかパラパラとめくったことはあるんですけど、でも大体そのゲームのポスターのやつの丸写しだったりしますけど、
あ、使い回し的な、
そうそうそうそう、
まあ収穫の12月だって分かるようにしてもらえればいいんじゃないかなっていうの
はあるもうやりしすぎだろさあとそれはやるからさ最低限のこととして俺もバカではないし
このあたりはまあこのラジオ収録が終わったら話しちゃう、
考えといてみて、
広告期待
なので、ちょっとお客さんが見てもこれ何やろうみたいなジャケットが出来上がってるかもしれませんけどまあまあその場合はちょっとスペースに住所に聞いて、どれがサントラですかみたいなことを聞いてあ、意外とこの真っ黒いやつです
じゃなかったら間に合わなかったって、あの CD 裸でボンと持ってけみたいな、
そうね、そういうガイドラインで、
まあ、でも最悪適当にあの肌色いっぱいしとけんじゃないですか、
なんかあのエロゲーのお約束みたいな、
そうそうそう、
でもそんなシーンないでしょ、
うん、そんなゲームでもないし、あとサントラだから、
であの見本集見に来た人がなんだこれはって言って、で僕たち店員が黒間違えてキュッキュッキュッキュッみたいな
エロ CG 集じゃないのエロ CG 集と思われて買うからさ、
それはそれでありなんじゃない、
ありだけどなんかね、サントラでしょ結局中に入れるのは詐欺だから、
いや偽造ファイルで疑うのプロですよまあいいや、まあ、サントラを出すのでいいんだよね、はい、あとはいつもの、
そうですね、昨今のイベントはとりあえず5月はもうあとないからね、うんう
ん、まあ、じゃあむしろこの後のイベント何かありましたっけ、さ
一応6月にサンクリとかあるけど、ここもちょっとどうなるかまだ分かんないです、一応申し込みはしました、
はい、というところですか、
はい、まあ、とりあえず近況はそのくらいで、
次は
次は収穫の12月、ちょっとアンケートで人気投票がダラダラと続いているので、その辺にちょっとだけ触れましょうか、
はい、
テイルズステイチューン、
はい、収穫の12月コーナー、
はい、
トーンを落としつつ、
トーンを落としつつ
まあ相変わらず人気投票が2月3月4月
と来て、一応期間のベスト VIP って
VIP じゃなくて MVP、 MVP はなんか偉い、いい部屋に入れる個室の、それがまあ一応
ボケかもしれないまあいいや、ごめんなさい、
はい、それが一応決まって、まあ順位は大きく動かず、
はい、1位が青、
青、うん、意外というかまあ前から 表ではかなり並んでたので、
うんうんうん、で2位が雪、
2位が雪かな、2位が雪、3位が白、
あ白、
まあ、超順当、
うん、そうね、なんかもっと意外な人が、でも逆に僕青意外だったんですよね、
あ、うん、青はなんか強いね、うん、
だってね、まあ、うん、結構、まあ、ブチッと切れちゃってるんですね、
でも一応春とかではメインヒロインの扱いだから、
うん、
なんかまあ最後までやってない人もまだまだいるわけだし、
そう、あでもそうか、委託販売で出てるのって青、あの春までだから、
そうね、あとイベントでもまだなんか買っていかれる様子を見るとゆっくり遊んでるというか、
うん、
春だけ買ってるとかそろそろ夏みたいな人もいるし、
まあ、パッケージ版待ちが多いね、
ああそれはまあ申し訳ないというか、うん、まあ、もうすぐですよ
まあでもアンケート のアンケートフォームあるじゃないですか、
はい、
でもその多分春が一番人気あるんじゃないかなって思うんですよね、その冬がそのアンケート今91件来てるんですけど、春は130件来てるんですよ、
でも冬ってほらちょっとミスってるからさ、
ん
中の URL とあと CD-ROM 上にある URL がさ、
ああ
違うっていうミスを武田さんが犯してるからね、
またこいつかよ
ああ
お前なんなのお前は
でもそれでもさ、でも枚数は倍時ぐらい出てるしさ、
ああ
一番初めの入り口だから、だって一番買う確率が高いものなのにこの差が出るっていうのは違うんじゃないかなとか思った、
え春ってやっぱそういう反応が多いの、なんかキャラが良かったとか話とか他の賞と反応が違うみたいなことは見てて、
まあキャラ可愛いなっていう意見は多かったですよね、冬はちょっと話がどうか、まあまさきのキャラクターよくわからんだが、まあ、入り口だからそういう反応も来るんですけど、まあそれでもなんかこの数がちゃんと、まあなんか多く突然冬から春にかけて全然ニュッと多くなってるっていうのは、
あそうね、キャラも変わって増えたし、
うん、その数値として出るっていう面白いな、うん、
まあ、俺は多分リンクミスのあれが効いてんじゃないかと思ってんだけど、
ね、まあそれもあるんだけど、
あとは春が一番トーン的に明るいというのはあるね、
うん、
4号は本当にちょっと
ギャルゲーっぽいね、
ギャルゲー、
そうですね、
まあギャルゲーのつもり作ってるんだけど、まあ、
あたかもギャルゲーみたいなね、
そうね、
でその MVP のものとしてショートストーリーを1個作るっていう、
はい、
今現在ちまちま作ってますね、まあもうそろそろできますね、
そうね、ゴールデンウィーク明け5月中旬くらいにちょっとショートストーリーと、うん、またいつも通り壁紙をアップします
ので、でもなんかいやらしい壁紙なんかサブをつけなきゃいけないですよね、
いやサブじゃなくて鼻からいやらしいやつだから
いやそうね、サブってそういう意味じゃなくて、うん、まあ、ちょっと表現が変だったんですけど、 結構、まあ今回今テイルズシューズのトップに出てる青の絵とか、まあ、いやらしいっちゃいやらしいじゃないですか。
いやいや、あんなもんではないですよ。
もっと
あんなもんではないですよ。もうアトリエ家具屋のホームページかというくらいの。
でなんかトップゲームモザイクたり全部
まあ一応その政治向けみたいなのやってないのでほどほどにしますけど、R15 くらいで、ま
あ、なるほど。ああなんだあれよりもっとか、まあ上田の脳内にご期待くださいみたいな。
そうね。そうね、もしよかったらなんかそういうのも欲しいけどね、うん、こんなんがいいとか。
まあショートストーリーの話とか微妙に 話すと、まあ、青はまあちょっと水を選ぶような話だからまたちょっといやらしいでもあるんじゃないですかね。
あ、素晴らしい。うん、そういうサービスが
そうそうそうそう
必要。まあ人気投票本当になんかお遊びというか、うん、まあやった人が楽しんでもらうコンテンツなので、まあ、こちらも気軽に楽しい感じでできればいい。
実にバカバカしい話にしようかなという。
そうね。まあこれも無料公開で。普通にホームページでまたダウンロードできるようにするんで、
う
ん、
そうですね、ご期待ください。
まあ、また456と次の期間も始まっているので、
はい、
続けて投票。結構その中盤くらいの順位で動いてるんだよね。なんか456、78あたりは、
はい、
結構キャラが入れ替えりが激しいので、もしかしたら意外なキャラはまた3位とか2位とかにパッと出てくるかも。
なる、うん、三上様とかですか
ね。三上もある程度あって、瑞穂が最初の方が低かったんだけど結構上がってきて、
あ、
私さてどうなることやら、
うん、なるほど。12月はこんなとこですか。わかりますかね。
シェイプの12月は一応終わってはいるので、まああまり話すことはないんですけど、うん、一応まあ今話せないんだけど話すことはあるよね。
あるね、
うん、そう、まあ、マル秘企画じゃないですか。
マル秘企画じゃないけど、なんかうんうんにお会いするみたいなことも計画されてて、この辺はしばらくしたら発表できる
ので、多分あと数ヶ月みたいに言えるんじゃないですか。
言えるんで、まあちょっと何があるのかなくらいに楽しみにしていただければよろしいかと。
はい、ポロリが、
ポロリがありますし、まあうちらでやる企画もまあちょこちょこやっていますんで、
ご期待ください。
そうですね、まあ、ファンの方も、まあ、まだやられてる方も引き続き楽しんでいただければ嬉しいかなと。
はい、
じゃあ次はちょっと次回作とアンケート関係をございますか、
うん、はい。
テイルズステイチューン。
はい、ルーデシアのコーナーでいいのかな。
はい、じゃあそれ
はい、はいはい、それで、
まあ、ルーデシア&まあ新作や、まあ、来てる感想とかの質問とかにボロボロ答えます。
なんかこう話すことあるの、ルーデシアっていけん。
なんか、
まあ、作ってますよっていうこと以外には何かあんかな。
アンケートでなんか質問的なことはないの。そういうのはないか。
質問的なことはない、まあ、とにかく分かりづらいっていう
欲求みたいな不満
あ、そう、そういえばなんか先回3日前ぐらい あのコミック1でなんかルーデシア あの意見とか結構ちゃんと読んでますよって、ちょっとびっくりしたっていうかね。いやもう意見如実に反映されますからって受けてましたけど。
そうだね
なんか新キャラとか欲しかったら書いた方がいいですよみたいな
こんなキャラ出してみたいな、幼女っぽいの出してとか言ったら出ますか。
あ、幼女いるから大丈夫そこはカバ
ーでもまあプロモーションとかはやったけど多分結構中身は変わるよね。
うん、だいぶあのお叱り受けて文章直せって言って序盤の文章丸丸っきり直したりしましたけど、
まあ本当まだ絵と音楽も本当に試し入れみたいな感じなんで、ちょっと完成版とか一応なんか完成版前にも一応その完成品のまあプロモみたいなの
もまたちょっとやろうかな、俗に言う体験版も。
そうですね、なんかそれを見てそろそろその中の素材を作って画面公開とかもしていくので、
うん、
なんか感じはやっぱりあれと違うようになってるなみたいなのを見てもらえると、うん、
今回も結構また、登場人物多いですからね。
そうね、
多分10人オーバーぐらい、うん、でも今回結構男も何人かいるから、ね、
そうね、
うん、その辺あおっさん多いんだよね。
おっさん、
おっさんね、
うん、キャラデザイン大変みたいな
そうね、今ほら今までは若いギャルがキャッキャーとするんだけど、まあそんなんじゃねえ。
まあ、今回ちょっと SF もので、まあ、ビジュアル面が結構前とはガラッと変わるもんなんで、
その収穫の12月をやった人がええー、って言ってくれたら勝ちみたいな。
もしかそういう人は一切買わないみたいな。
いやいやいや、買わないからダメだよ。まあなんだか分かんないから、とりあえず手に取って、まあ、引き込めばまあよしとしよう
そうね、
っていう攻撃的なものにしようよ。
まあルーデシアに関してはそろそろ情報公開もしていくので、
うん、そうですね、キャラもとりあえず大体固まってきたし、
そうです、それにまたご意見とかご感想いただけると、まあ、まあ単純実に反映されますよみたいな、
もっと父でかいこといい感じです
。そう普通に、あ、そうなんだとか言って変えちゃうからね。
そういう動物的なご意見をいただくと、まあ僕もそういうシーンをじゃあ書くかみたいな。
そうそう、お仕事とかでもさ、2ちゃんでさ、なんかこうした方がいいのになとか言ってさ、なんか普通の人が書いてるのってそのまま書いたりするからね。じゃあそうしようとか軽いみたいな。
でも意外となんか心理をついてたりするんですよね。
いや、やっぱその悪い意味で言えばイチャモンなんだけど、いい意味で言えばやっぱり指摘というか、
うん、
まあ、わざわざ書くということはそれにちゃんと読んでいただいてるということで、
うん、
まあ、俺は結構否定的な意見を結構見るんだけどね。
まあ、あとは何だろう、まあ、ルーデシアはなんかそのアンケートのお便りフォームの中に質問に微妙に物が混ざったりするから、そっちでも答えることがあるのかな。
じゃあちょっとアンケートの質問などを答えていきましょうか。何かありましたか。
3月4日に来たかな、結構昔のアンケートですね。ちょっと待って、ネットの接続が切れた。じゃあよいしょ、この無言の時間はちょっとラジオではよろしくないな。あ、来た来た。じゃあ行きます。
はい、
ややこネーム、リュウマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ルーデシアの体験版を見て、まあ、絵が結構素敵ですが、舞台とか何かモデルになっているものはあるんですか？
舞台、設定っていうのはあるよね、その未来の。
うん、
まあでも具体的な地名というか、現実に照らし合わせたものではないよね。一応架空の都市というか、うん、
架空の都市で建物は一応プラハとか、
はい、
東欧の、ま、東欧の街並みが一応、ま、モデルですね、うん、ただその、ま、建物がどこにあるかっていうと結構砂漠のど真ん中の中東にあったりとかっていう、
はい、
まあ、だから科学の力でもうどんな僻地でもどんな街並みを再現できるようになっているっていう、
あ、
まあ、そういう思想に基づいているっていうのがありますか。
雰囲気的な実際のモデルっていうのがやっぱ あんま作んないようには知ってるけどね、なんか、
うん、
なんかみたいなのにはあんまり SF だと結構かぶっちゃうからね、かぶっちゃうとなんか、うん、本当に丸パクリみたいになってしまうので、
うん、なんかビルとかバンバン作っちゃうともうただのそれサイバーパンクじゃんみたいになってしまうんですけど、うん、だからもう科学の力でなんかもう地上100階、もう100階建てぐらい あの教会があるとか、
まあ、
そういうデタラメな建物をやるっていうのがあるのかな、
うん、オイレなんちゃうとか世界観は近いのかな、あそこは普通に未来だ。
あ、でもあれは普通にドイツですからね、街並みの。だからうまいことなんかその科学の力で、まあ教会なんだけどそういうのがデタラメに高かったりとか、
はい、
地上に浮かんでたりとかビルがとか、まあ、そういうなんかちょっとずれたところを出したいなっていう、
うん、
基本的に科学の力で、まあ、強引にやれば何でもかんでもできるっていうのが結構世界観なんですよ。
あ、
なんかエネルギー問題を解決しちゃえばもうコストさえ無視すればどんなもんでも作れますよという世界 で、かつ、まあ、土地が狭ければ資源も集中できるから、まあ、多少強引な建物を作っちゃってもいい、まあ、その建物の創始者が好き勝手できるっていう、
うん、
という、まあ、モデルがありますね。
まあでも現実にはないなんか変な景色みたいなのが出来上がる、はい、
それがちょっと SF のまあ利点でもあるんですよ。
まあ書くのは俺なんで大変みたいな
頑張ってみたいな、僕は脳内のものを吐き出すだけ
で。そうね、あんま今回はそのギャルゲーとかでもないんで、うん、やっぱ類型的なパターンでも結構作りにくくて、
はい、
その辺はなんか大変だけども出来上がった時にちょっと見た目のインパクトが出るんじゃないかなっていう、うん、だから結構ギャルゲーとかだったら収穫の12月も外れてはいるけど一応テンプレを載せてはいるわけですよ、うん、
はい、
なんか積んでれみたいなあからさまなキャラはいないけど大体そのギャルゲーでいうフォーマットに一応ベースに置いてキャラを作っているので今回は本当にそういうのもないから、うん、本当に独特のキャラデザインになるんではないかな。
そうですね、ちょっと実験的な感じですよ、
うん、まあ本当に固まってないやつもいるからね、こいつもうちょっとこうした方がいいかなみたいな。
あ、まあそれはガンガン言っていただけるとまた変えるみたいな。
はい、
まあ、そのというところですか。
そうね、
では次、
はい、
ややこネーム、みなとさん、ありがとうございます。 ありがとうございます。フリートークのお題として尊敬しているクリエイターさんなどいらっしゃったら語ってください。
あ、これさっきパッと言い換えてちょっとああって迷ったんだよね。俺はなんか後回しにしてなんか大事かだと。
じゃあどうぞ。やったしやかさん、
まあ、推し守るの作品はまあみんな好きだよね。あれだけじゃなくて、あと、うん、まあ僕の場合だと音楽関係だから、うん、まあ、河合健二さんとか。
あ、それはいつも言うよね。
あ、どんなところ、うん、
どんなところ、雰囲気だよね、ああいう独特な、まあ、パトレーバーの時代から結構好きだったけど、うん、割と広くてランマーとかの音楽作ってたり、うん、なんかオールラウンドだけど世界観を持ってるというか、
うん、結構そのポジション的にも似てるよね。そのいろんな物語世界にその BGM をつけるというか、ほんでそれをやっぱり自分のテイストを持ちつつちゃんと合ったものを作られるというか、
うんうん、なるほど。でも僕だとその河合健二ってアバロン の, あのすっごい重たい音楽しか知らないから。
ああ、はい、
そう、今ランマの時でえっとか思ったから。
いやでもほとんどのアニ俺らが見てるアニメ映画とか
タイラーとか知らない、うん、
知らない。
責任、あ、そうか、アニメ見ないんだよ。
だから、テレビないしさ。
でも映画とかめっちゃ多いよ、本当に。
あ、確かに僕の最近のバカ映画でもあったね。
うん、あと、ダブルオーも実は。
あ、そうだね。
ああ、もうなんか最近のものからやってる。
いや、もうかなり古いよね。
古いし、それが現役っていうのはやっぱりすごいし。
うん、そうだね、ランマーが、ね、そっから作ったら結構今、お年ですよね。
うん。あとはね、溝口さん。
はい、
知ってる、あの人狼の音楽とか、
はいはいはい、
ああ、あれは良かったね。
あれ結構なんか通じるものあるよね。
ああ、
うん、ああいうのが好きですね。
なるほど。でも押し場風から発展した音楽家とかあります。
発展
が多いですね。発展というか、まあ、そこに関わった。
いや、全然関係ないので言えば、まあ、まあでもアニメとかに関係するんだけど、うん、あのまあ菅野陽子とかかな。
ああ。なるほど。もっとなんか古典ではないのか、まあ、例えばもう曲の中でベートーベンとかさ。
ああ、バッハ。
ああ、なんかバッハってないで、またなんか重たい感じの。
うん、割と重い感じが好き。
なんかまあ僕ほら高校の音楽で聴いたって記憶しかないけど。
あ、俺も別に全然バッハとか詳しくないんだけど、
うん、
こう好きだなと思って名前見るとバッハ多いなと。はい、クラシックは。
ああ、なるほど。
クラシック聴いてその作曲者とか知らないか分かんないけど、なんか後で見てるとそうってあるような、なんか、
うんうん、でもクラシックは結構聴くかもしれないな。でもまあそれと僕のベータなんてモーツァルト聴くやつなんで。
ああ、でもあれバッハって読めなかったんだよね。まさにバッチョとか
バッシュみたいな。
ああ、そうか。まあドイツ読みね。そうドイツ読みね、確かに。
そうだね。え、ドイツだっけ。
まあなんかあの辺の重たさの音楽で大体ドイツって言うみたいに。
ああ
、でもなんだっけ、モーツァルトはフランスか。
あ、俺全然詳しくないんだけどね。全然わかんないんだけどね、クラシック
の。だってアントニウス、あ、でもアントニオ サリエと言っても、アントニオってでもフランス、イタリア人の名前っぽいけど。
ああ、
うん、なんだっけ、もう僕はほらあのアマデウスをちょっと見たくる曲しかないからさ。
ああ、サリエリ涙目っていうあの映画ね。
いや、でもサリエリすごい有能人だったなって思ってた。
アマデウスをそんなはっきり語らないみたいな、一言でしょうかみたいな。
まあでも、まあでも紛れもない天才だったってのは事実ですけどね。
そうだ
ね。さあ、
武田さんは。
そうだな。じゃあ僕もまあちょっと意外なところからいくと、あの、なんだ、大体こう小説家とかシナリオライターみたいなけど、ちょっとは違うんですが、批評家の小林秀雄さんという方は僕は非常に尊敬してます。
批評家、
まあ文芸批評。まあ、その文章を書く人なんです。もうすでに1980何年に亡くなられてしまっているんですが、まあ、その文章はまあ何がいいかっていうと、もうなんか一文一文全部かっこいいんですよね。つまりあのフェイドでなんか理想を書いたものを歴史しようとか結構名台詞があるじゃないですか、
はい、
もう全部名台詞で書いてるんだよね。よく僕はあの上田さんとは別に叱られること、文章書いて叱られるんですけど、だからお前全部クライマックスみたいな文章書くんっていう。
あ、
だから多分僕そこがあるんですよね。
あ、
だからもう僕の中でその一文一文全部クライマックス級のクオリティを保ってるからみたいな。
あ、
もう気持ち悪いぐらいかっこいいんですよ、全部文章が。
でもそれはさ、なんか小説家とかだったらまだ分かるんだけどさ、ね、批評の人なんだよね。
そうなんですよね。だからちょっとそこに影響を受けすぎては最近いかんなっていう。い
や、それ俺ちょっと見てみたけど、どんな感じなの
か。あ、だからそれでまあちょっと余談ではあるんですけど、だから文章でこう収穫の人脈で進化を僕とかって言ってるじゃないですか、
はい、
でもう俺っていう言葉はもう小林秀雄しか使っちゃいけないみたいな。
ああ、
もう逆にそれぐらいかっこいい主人公を思いつかないけど、俺絶対俺なんていう言葉は使わないみたいな、よくわからない言葉がありますね。
意外なとこ来て、
まあ、家にまあ大体本全部揃ってるって、あ、違う、友達が持ってっちゃったのかな、なんか一冊あるから貸しますよ、ね、だからその中で一冊だけそのフランスでランボーっていうまあ詩の、まあなんかもう世界的な詩の天才がいるんですけど、
はい、
なんだけど16歳ぐらいで詩を書き始めて20歳ぐらいで全才能を消滅させたぐらいに、だからその間に詩を1冊か2冊書いたんですけど、いまだにあのなんだっけな、フランスとかの、もうあの文学とかで語られて研究されてる人、その人の詩を、まあ、訳したんですよ、その小林さんが、
はい、
まあ、それがまあとんでもなくかっこいいみたいな、まあ、その批評でかっこいいだから詩なんかもっとそのかっこよさが抽出してるわけじゃないですか、
はい、
だからもう余計かっけみたいな、だからもう本がもう分解するぐらいまで読み返してるんですけど、
あ、うん、それはなんか知らなかったな、
だからちょっとそれが多僕の文章にもうめちゃくちゃ影響を受けてますね、
なんか評論とかそういうのって文章来らないようなイメージがあるけどね、そういうんでもないな、
うん、もうなんか生き様がかっこいいみたいな、だからなんだっけな、ちょっと日本の有名な詩人はとの人となんか奥さんを取り合ったりとか、もうかっこいいエピソードがいっぱいみたいな、
そうなんや
なんか最近ときめく茂木、まあ、健一郎という方もいらっしゃるんで、まあ、あのクオリアであるとか、あのアハ体験とか、まあ、ノートレとかにもやってる人、もうあの人も小林秀夫大好きで、もういそのなんだっけ なんか生きて死ぬ私だったから、その本の半分ぐらい小林秀夫について語ってたりとか、まあ、それぐらいすごい方なんで、まあ、機会があったら読んでみるといいんじゃないでしょうか、
はい、
はい、で 小説とかシナリオライターに何も語ってないのか話した方がいいのかな、
まあ、ちょこちょこ言ってるよね、なんか今までに、
ああ、なんか言ってたっけ、まあ、まあ名前だけは言って、名前ぐらい言うと、まあ、小説家だと、まあ、ロバート・アール・マキャボンっていう、まあ、またスティーブン・キングぐらいに、まあ、かつて有名だった方とか、あとはチャック・パラニュークっていうファイトクラブっていう映画の原作だった人とかですかね、はい、でも全然に、そう、日本人がいないんですよね、
そうね、まあ、ラノベ作家とかちょこちょこ読んで好きだとは言ってるけど、
そう、別にラノベ作家は別に誰が好きってないしな、
うん、
まあそんなとこですが、さあリーダ
ー、でも今言ったみたいにそうなんだよ、なんか俺もなんか特になんか極端に好きとかいう人はなんかいないんだよ、うん、なんか絵描きで誰に注目とか、昔はなんかあったんだけどね、この作家さんがすごい好きとか、
じゃあもっと古典とかドラクロワとかさ、
あ、俺絵画とか全然わかんなくはないけど、もうなんか見なくなった、そんなに興味がないと言えばない、なんかオタクが基本で通る絵描きってあるじゃん、なんかミュシャとかさ、
はい、
なんか普通に見てはいて昔見たんだけど、今はその熱狂的にミュシャ好きかって言ったら別にそうでもないし、なんだっけな、画家とか本当に教養として見たことはあるけど、そんなに今意識してるかといえばないし、
でもかといって水見さとヤッホーっていうほどもないでしょ、
ヤッホー絵描きさんに対してはあんまりなくなったね、だから、あ、最近はそのアニメーターの人とかが結構好きだったりするかな、
例えば
なんか昔はそのイラストとはまた違うな、イラストを描かれることはそんなないし、アニメーターっていうのは動きとか、
はい、
まあ、たまに半径とかイラストも描くんだけど、デザインとかをやってる人が多くて、そういうのの能力って俺分かんなかったんだよ、なんか見てイラストとまた別種のところがあるからさ、でも最近そのアニメのなんかキャラデザとか線の取り方とかやっぱすごい人は本当にすごくて、でこの すごさって結構その単純絵ではちょっと分かんないんだよ、絵が上手いのとまたちょっと違って、あ、
構図の良さとかですか、
そうね、構図の良さとか、そうだね、例えばその漫画の絵がキャラクターデザインされるときに漫画の絵を上手いことアニメの絵に直してるってあるじゃん、はい、その直し方が本当にいい解釈だったりとか、ちょっとやっぱ分かりにくい技術なんだけど、それがなんかすごくて、そういうのが分かるようになってから、なんかイラストレーターよりはなんかアニメーターの人に興味がいるようになったね、
なんかそのお名前を、
ちょうど分かりやすいのが今マクロスフロンティアってアニメがやってて、
はい、
そのキャラクターデザインにエバタ・リサーさんだったかな、
はい、
その人が入ってるんだけど、その人結構昔から俺好きで、なんかキャラデザインもやってて、でアニメーターに結構珍しいんだけど、自分のなんか絵柄みたいなのがすごいあって、イラストとかも上手くて、なおかつ、まあ、キャラクターデザインみたいなのできる、
うん、
そうね、これはちょっと単純にやっぱ絵柄とかの好きとかじゃないんで、ちょっと言うのも難しいんだけどね、
ああ、なんか総合的な部分を話してますね、だいぶ、
そうね、
ちょっと 絵からちょっと一個上のレイヤーにいるというか、
うん、絵柄で個人が好きとかもうほとんどないかな、まあ、そのお前もやってんだから、その他の人が好きとかはなんかねあんまり
、うん、ああ、じゃあ絵ではね、もうちょっと抽象的にデザイナーとか、
デザイナーとか
近佐藤かしらとかちょっと話
してた。あ、佐藤かしらは、うん、すごいね。なんか、
なんかあのシンプルさには驚愕しますけどね。
うん、やっぱその思想みたいなのがあるよね。なんか単純にうまいとかじゃなくて、うん、こう考えてこうしてますみたいな。はい、あ、でもそれは全体共通するかもしれないね。絵描きでもなんか、単純に技術があるとかじゃなくて、なんか思想があってこうしてますみたいな感じが見えると、なんか個人的に好きかな。なんかそれはあんまり絵の受けとかと考えな関係なかったりするんだけど、うん、それはあるね。
どんな思想が好きとか、まあ、ちょっとまたこれは抽象的な話ですけど。
あ、どんな思想が好き、かっこいいやつ。
あ、じゃあどんな思想が嫌い。
考えてないのが嫌い。なんかその天性に任せてますみたいな。俺様ちゃんアーティストだからちょっと天才風なテイストで乗り切ってますみたいな。お前ら凡人だから分かるまいみたいな。
ああ、なるほど。
感じのは嫌い。
まあ職人が好きってことです。
職人っていうか、割と俺その理屈バカだからさ。ちゃんとリズムでなんかそうしてますよっていう人がなんか好きだね。それが言い悪いではなくて。
あ
ー、アーティスティックな感性が俺あんまないからさ。なんか本当に理屈でこう考えたらこうなりましたからみたいな、うん、だからこういう色を置いてますみたいな、うん、人が割と好みかもしれない。
なるほどな。というところでこんな、質問に答えているのか分かりませんが、
そうね、好きなクリエイターは大体そんな感じになる、うん、
はい。じゃあ次、ビヤコネーム翻弄するジベタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、これはビヤコ屋さんと上田さんへの質問ですが、絵1枚曲1曲を作ってもらうのはいくらぐらいかかりますか。大体の相場で教えてください。
金ビヤコ屋さんどう。
でも、あ、これって相場の話なのかな、それとも僕個人の話なのかな。
まあ、個人
で、相場でもいいのでって言ったから、まあ、基本的、いや
相場だと1曲 BGM1 曲2、3万ぐらいかなっていう噂を聞いたことがある。
じゃあ個人は、
僕はいくらでも。
マジで240円とかだ。
じゃあうまいもん投げつけたら作ってくれるんじゃ
ないというか、企画次第ってとこあるかもね。
ああ、
まあそう、同時にやるのとはね、なんかやりたいものをやりたいみたいな、
うん、そうだね。ちょっとなんだっけ、その商業的なものになってくると契約
するし、俺だってその相場でやってたので結構金持ちになってるってこのサークルで、
ね、あ、そうね。めっちゃ俺らギャラ払わんといかんからね。
ああ、まあそうね、将来性があるといいわけですか。
そうね、サークルはやっぱりその作ったもんで稼がないといけないので、ぶっちゃけノーギャラで、うん、まあできたもんで稼ぐみたいな。武田さんもキロいくらで払ってた。こいつに結構払わないといけないことになるからね。
そうだね。いい金だったかな。まあ、
そうだね。
まあいいや。じゃあ、上田さん。
相場で言うと、まあ、カラーとかだと1枚3万。3万超えるんだ、絶対。
うん。モノクロは？
モノクロは8000円くらいから、8000円から1万円くらいから。
なるほど。
まあ、用途とかサイズにもあるんだけど、仕事でやってるから俺はなんか相場みたいなのが一応あるんだけど、
うんうん、
まあ、同人でやる限りはやっぱり一緒でその限りではないみたいな。面白かったらまあ別にやるみたいな。
あ、そうだ、ちょっとおまけで話すと、あのシナリオライターいくらなんていう結構あの話があって、相場がよく1キロあたり1000円っていう話があるんですが、うん、有名なところで、これ本当かなって疑ったんですけど、ちょっと最近そのゲーム会社の方とちょっと話すあの機会があって、いくらぐらいなんですかねって聞いてみたら、あ、1キロ1000円ですね大体みたいな。あ、本当だみたいな。ちょっと補足されましたね、伝説が。
文章で1キロってどのくらいの、俺感覚的によく分かんないんだけど。
ね、原稿用紙2枚で1キロぐらい。
いや、そういうことじゃないでしょ、多分聞いてん
の。あ、でも、そういうこと、そういうこと。そういうこと。原稿用紙2枚分で1キロ。う
ん、だってそれぐらいで換算、換算できるじゃん。あと、まあ実際、だから約、600文字ぐらい。
あ、そういうことなの
か。うん、デジタルに話すと。
はいはい。
あ、それで1000円か。なんかギリギリっていう感じもするけどな。
だから1日めっめっちゃ頑張って、僕の1日原稿が130枚ぐらい限界だから、130枚だから約60キロぐらい、1日6万円くらい1日。
じゃあいいじゃねえかよ。
それ本当にマックスだからさ。
もうライターなのかなとか思ってます。でもそんな書けないよね普通。
ああ、でもうちょっとあのこれをまあいいや、話してしまうと、あのよくギャルゲーのキャラ1人描くといくらぐらいかかるのみたいな話なんですけど、
はいはい、
何キロぐらいなんですかっていう話を聞いて、まあ別にこれは多分会社名も、まあ、伏せてるしいいでしょ
う、
大体ワンキャラその共通ルートだけで個人ルートに入るって、まあ、標準的なギャルゲーって1、ワンキャラ300キロぐらい、つまり1人は多分30万円、
はあ、
ちょっとこれが高いのか安いのかしませんけど、これをまあ大体まあ何人もやるわけですから、
は
あ、まあ、例えば4人だと120万円ぐらいですよね、
は
あ、だからもう大体上限は決まっているみたいな。 ただこれをどれぐらいの期間でやるのかが問題ですね。だからこれを2ヶ月やったらまあ結構ボロいみたいな、時間かけてダラダラやったらひどいみたいな。
あ、でもそれはその自由業の特性だよね。なんかその例えばさっき言ったように3枚のイラストを1週間かけて描いたらしょぼいけど、1日で描けたんだったらね、
おいしい。ちょっとシナリオライターの人に参考になってくるといいなと思います。
そうね、相場でやっぱあんま高いっていうのはないよね。1人の人がなんか10万ぐらい取ってるとかなくて、やっぱその相場でなんかどれくらい早く上げるかみたいなのは結構やってる人にとっては重要だったりするし、
昔はでもなんか高いような感じで聞いてたんだけどね。
うん、
僕は音楽関係じゃない、
はいはい、
で、まあ、例えばカラオケ制作とかあるじゃないでしょ、うん、あれってカラオケでミディデータ作る、
はい、
一番高かったところは1曲10万円以上もらってた時期があったらしいのね。でも今いくらだと思う？1万とか2万とかだよ。
あ、
それはなんで下がったの？
ん？
なんで下がったの？作れる人が多くなったのか、
まあ、それもあるんじゃないかな。
あ、でもその一番多いのはやっぱそれだと思うけどね。結構作れる人が少ないのって値段をつり上がるし、ほんでこれってやっぱ決まった値段がつけられるもんでもないじゃん、
うん、
そうですね。でも既得損益を獲得できる位置にいる人が徹底的に強いですからね。
うん、まあそうね、今だとそのゲーム業界だったらムービー作れる人はまだまだ高いお金が取れたりして、
うん、
まあ比較的っていうことだけど。
なるほどな。
だからその同人とかで頼むときにはなんかその辺の相場っていうよりはやっぱりその気持ち的なもので。
そうだ ね、
ね、
はい、
なんか嫌な話も結構聞くじゃん。
嫌だ。
もうそれはさ、エグすぎてここで話せないんだよ。
業界残酷話みたいな。
もう漫画道も真っ青ですよみたいな。
そうね。
というところで質問どんなところですか。で、はい、最後、これはちょっとややこネームはないので匿名で、
はい、
これはもう完全に上田さんへ向けてですね、はい、どうやったらそんなの絵が上手くなりますか。
いや、俺これ聞かれるといつも時間じゃねって言うんだけどね。単純にやってる時間、
ああ、
本当にそれだけだと思う。
なるほど。
なんかその俺より上手くなくて俺より描いてるやつとか見たことないから、
うん、
そんだけじゃねえ。シンプルみたいな。
ああ、でも確かに、うん、なんか結局量を作ってみなっていうのが一番いいんですよね。
まあ、経験値だよね。
そうそうそう、うん、ドラクエとしてですよ。モンス、あのスライムでもさ、一万匹倒せば一万匹入ってくんだよね。
そうそう、案外ね、才能とかでそんなに変わるもんでもないし、結局その、ね、ある程度時間かけないと それがあるかどうかすら分からんので、
うん、
なんだろうね、5年くらいやってみてなんかどうかなみたいなの
を。そうですね、してみて、
結局やっぱり本当にその芸術的なことだから、なんかそのダラダラとやっててもダメなんじゃないのとかよく言うけど、とりあえずダラダラやってみないとどうにもなんねえみたいな。
うん、
で最低限は身につくんだよね。その超天才にはなれないかもしれないけど、絵を5年くらいやったらその5年やっただけのことにはなるみたいな。
うん、多分そんだけやったら、まあ最低限食えるぐらいなんじゃない、うまくすれば。
ああ、絶対なる。
うん、というとこですかね。でも大体そのなんかこういうちょっと形にならないものの成長ってさ、なんかこうなんか一時関数みたいじゃなくて、ある人ね、階段みたいにガクンと上がるじゃないですか。
はいはい、
でもそういうものだから、だから継続しないとその階段にこうガクンと登るところにいけないんですよね。
いけないよ、結局。
うん、だからそこが苦しいんですよね。だからそれまで結構平坦だから、うまくなってんの俺みたいな。
うん、でも数値にして見えないだけで、なんか上がってるのは上がってるんだよね。で、一番いいのはやっぱその人に見せることで客観的に評価を得るみたいな。
そうそうそう。
なんかそれは数字に置き換えられるじゃん。例えばその自分で絵描いててずっとスケッチっぽいに描いててもどうしようもないから、例えばホームページを作ってみて自分の絵を上げとくだけでも、もしその絵が上手いんだったら人がたくさん来るじゃん。で下手だったらなんか全然人来なくて、それで分かるじゃん、やっぱり大体のガイドラインは。まあ、なんか2ちゃんとかでなんか痛いホームページ発見みたいな感じで1個払えたりして、あ、じゃあダメなんだとか思えるし、
まあそれでも続けてる人はね、やらずにいる人より100倍価値ありますね。
うん、こういうのは自分でその判断しないことが一番かもしれない。
あ、
分からないから。
なるほど。なんだっけな、絵描いてる人寺田勝也さんっていう、まあ、めちゃくちゃ有名なイラストレーターがいらっしゃるんですけど、はい、もし 絵描いて知らなきゃ僕ぐらいに言ってるんですけど、
うん、
まあ、あの人もなんかあのなんだっけ、絵を上手くなるためにどうすればいいんだろうって言ったら、なんか大学の先生が1000枚スケッチを描きなさいみたいな、
はい、
で、まあ、実際描いて出して、まあ、人に見せたりして上手くなったっていう。意外となんかそれをやっている絵描きさんがいる、意外といて、
うん、それは普通だからね、やっぱり結局はそこだろうみたいな、
うん、で、まあ、僕もそれをまして、じゃあ1000本ショートショートを書こうみたいな、
うん、
まあ、2年ぐらいで挫折したんですよ、まあ、それでも700-800本ぐらい書いたから、
そうそう、それができる人とできない人でもう分かると思うけどね、
うん、
俺でそれできたら多分向いてる
だってもあの当時プログラムの専門学校行ってて、
うん、
帰ったらまずショートショート書くことがスタートみたいな、
いやプログラムの勉強しろよ
そうね、
うん、だからいやで終わってプログラムをやるみたいな、
だからそういうわけのわかんないさ、その時点ではクソの役にも立たないわけじゃん、
うん、
そういうことでその労力を費やせるやつはさ、なんか上手くなるよ絶対、
そ何かなんか魂がそこに見えたね、
最低限自分でもわかるじゃん、俺毎日わけのわかんないの書いてんなとか思ったら続けられないんだよさすがにある程度なんかなんとかなってなとか、お、うん、昨日よりちょっと上手かったなとかちょっと思えればやれるし、うん、俺もさ毎日絵描いてさ、わけわかんないんだ下手すぎるだろうとか思ったらさすがにやめるからさ俺もそんな嫌いなことずっとできるほどバカでもないし、だからね続けられることで、
まあ、まずは量で勝負しよう、
量だね、量、結局量、
多分そこそれをやって 2,3 年やったら才能ってものが見えてくるから、
うん、ほんで上手くならないんだ人は自然にやめてます、
あの自分で自分を淘汰するから安心してくださいね、
うん、そうだ、そういう機能ついてるから、あ俺ダメだわみたいな、飽きるわとか、
うん、そんなとこでしょうかね、
はい、
はい、というところで、お便りは以上です、
はい、
また引き続きお便りの方を募集しておりますので、何でもかんでもどうぞ、
何でも聞いてみたいな、
今みたいなのシナリオのいくらとかも結構えぐい話もしますよ、
そうね、別に誰に気兼ねすることもなくやってるんで、
こん中で嫌いな人は誰でもって、
うん、別に業界残酷話も家って言うんだったら言うよみたいな
でもあと多分自分もピーか
言う、編集大変みたいな
そんなとこでしょうか、
はい、
では、はい、そう、じゃあ次は
まあいつも通り最後の次回予告と今後の予定みたいな感じ、
はい、
デイリーズステイチューン、
はい、エンディングのコーナー、
イエーイ、
イエーイっていう雰囲気ではないけど、なんでこんなテンション低いのみたいない
や、まあまあまあまあまあ、
はい、なんとなくゴールデンウィークってだらけるよね、なんか、
うん、
普通の人はなんかどっか行ってテンション上がるんだろうけど、
みんなキャッキャしてたよね、
うん、
ゴールデンウィークは僕ルーデシアのもう爪の真っ最中ですよ、
そうだね、なんか仕事の打ち合わせがあったりとか、なんか
ゴ
タゴタしてたりとか、別にレジャーの予定もなんもないからね、
う
ん、テンションも上がりもないし、
うん、そういえばでもさっきあの昼食を食べながら旅行行くとか話、旅行行きたいねって話しなかった、まあ僕がなんだけど、
うん、竹中さんがして俺が別に行きたくないっていう結論に落ち着くみたいな
でも僕も別に旅行行きたいってわけじゃなくて、そのさ建物とかを見たいんだよ、
ああ、
なるほど、それを見てどこでもガシャッと開けて覗いてバタンで閉めるみたいな
風景を見たいっていうのは分かるね、
うん、だから別に移動はしたくないみたいな、
はいはい、
なんかわがままな話、そろそろ電脳を超えるみたいな拡張現実とか、はい、あんな感じですかね、
でも竹田さんとかはいいかもしれない、ちょうど山を歩いて風景を見るっていう、
うん、
割と、ね、仮想現実で生きてるような人間だから、
そう、
何それ
毎日椅子の上みたいな、
ああまあそうだけど、
まあ、息抜きにはなると思うけどね、すごい、う
ん、でも見たいもの自体いっぱいあるんですよね、うん、そりゃだからいつもあと30になるぐらいまでちょっと実現したいなと思います、
そうね、実際なんかを作るときにロケーションとかを見に行ったりとか、
う
ん、そういう雰囲気が使い目る場合もあるし、
そうそう、コミケでなんか取材旅行に行った方がいて、
ああいいよね、
あれはひどくらやましかった、
収穫の12月なんか別に行ってないもんね、
行ってないね、
まあ僕はその家族の田舎だから、まあ、ちゃんといいロケーションがあるんですけど、
ああ
まあそうだって、次回予告、
あ次回予告、
強引に話を戻したね、
次回は結構また月間でいけるかな、次は1ヶ月以内に
5月、うん、
5月中に撮って、まあちょっとルーレスの開発が本格的になってきたので、その辺のことをパワーと話せるかと思います、
うん、はい、
まあ、その他にも発表できることがもしかしたら増えてるかもしれないし、
そうですね、
今週来週だっけ、
ん
コミティアが今週
の日曜日、
はい、
まあ、それのその後か、まあ、5月中旬ぐらいにラジオ撮れたらいいね、あんま末とかだとさ忘れそうだから、
そうね、ちょっと定期的にもうちょっと情報公開をしていって、まあそのルーデシアのさらに次とかもちょっとまた考えてもいくので、
うん、あ、なんかあるんだ、
いやあるんだっていうかやんなきゃいけねえじゃんみたいな
今すごい素で反応しちゃった、
そう いやお前すぐ次やからさ覚悟しとけよ、ルリちゃん終わったことも休みとか考えてんじゃねえぞみたいな。
ちょっと待ってよ、あの F とかさ、前半後半一気にやるとか
まあ勝手にやればいいんじゃ
ない、勝手にやれば睡眠時間5時間減らして5時間ずつやっていけみたいな。
なんてこった
ことにはなってる。
まあいいや、
まあまあ、そろそろまたお宅には恒例の行事の夏コミとかも近づいてきたんで、
まあその辺だけとかを発表いつなんだろう、
サークル結構前だけど、ね、7月とかじゃなかったっけ。
あ、もうそんなもんか。いやもうハガキ来てっから6月くらいに来っかなと思って
る。いやいやいや、
毎年なんか気が付くと来ててわーみたいな。
そうね、
今年はどこに配置されますか、まあ、落ちるかもしれない
けど、西館だろうけどね、普通に、
うん、お前みたいなクソのとこいらんみたい
な。まあちょっとそういった恒例の行事に向けて、まあ次の計画などをボロボロ話していければと思います、
うん、はい。
じゃあまあ今日は割と軽く言った、軽く言ってないか別に。
でも結構喋ってない今日。
喋った。
もう1時間ぐらいになるよ、もう。
マジで。
逆に長いよ。
じゃあこの辺でやめときます。
はい。
はい、お相手は上田夢人と、
シナリオ担当武田と
白夜でした。
さよなら。
はい。